副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
こんにちは、山本博史です。本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミーを運営している株式会社レベクリの取締役、竹越優さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、新年ということで、竹越さんにも来ていただきました。
うん、はい、この株レベクリという会社でですね、はい、副業アカデミーを、もう9年目なんですけどね、今、やってますが、はい、そこの取締役を、やってくれている竹越優さんが、1年ぶりぐらいですかね。去年の前半ね、そうですね、1回来てもらったんですかね。
去年の3月ぐらいだったと思いますが。
うん、あ、そうですよね。
はい、まあ、どちらかというと、小林さんと竹越さんの二人三脚でやってきたみたいなイメージですよね。
うん、もうその通りですね。はい。うん、なので、なんていうんですか、役割といいますか。
はい。
まあ、二人でそう創業して、うん、お互いの、得意分野を、持ちつ持たれつやってきたみたいなね、感じでして。はい、なので、基本的に新しい、こう、仕組み作ったりとかも、全部私と竹越さんでこう、議論して、
はい。
充電して、
はいはいはい、
うん、これをやろう、これはやめようっていうのを、
はいはいはいはい、
決めながら、ここまで歩んできたっていう感じなんですよね。
うん、なるほど。
はい、なんで、ちょっと複数回にわたって、26年の、我々が、まあ、どんな、こう、はい、ビジョンとか、どんな事業をやっていくかっていうのをちょっと皆さんにお届けしていければと、
なるほど。
思うんですけど、はい。はい、でも最初なんで、初めて聞いていただく方もいるので、はい。竹越さんが何者かっていうことで、自己紹介も、
そうですね。
してもらいつつ、
はい、
スタートできればと思いますね。
はい。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは竹越さんのこれまでの歩みについてお話しいただけますか？
はい。そうですね。竹越と申します。よろしくお願いします。いつも小林と副業アカデミー、一緒にやらせていただいてるんですけども、
はい。
まあ、私も、ちょうどこれで、2016年ですかね。なんで、もう9年前ぐらいに、会社を辞めたんですけど。
ああ、ほうほうほうほう。
それまで、大手の通信会社で働いていて、で、まあ、会社としてはそれぐらいの時に辞めまして、副業を、はい、その前から結構やってたんで、まあ、副業を元に会社を、まあ、辞めたっていうのもありますんで。
はいはいはいはいはい。
まあそういう感じで、会社を、辞めて、で、その時に、小林と出会いまして、
はい。
で、二人とも副業をかなりやってたんで、
うん、ふん
ふ
ん
ふ
ん。
で、そこから、副業の会社を立ち上げて、今まで。で、マーケティングですとか、
はい。
組織で結構いたので、まあ会社の組織を作るっていう、はい、まあ裏のバックヤードの方を今、小林と一緒にやらせていただいているという形になります、ね。
なるほど、はい。竹越さんがやってた副業っていうのはどういう種類のものがあったんですか？
あ、私も、一番メインはやっぱ不動産をやってまして。
なるほど。
それ以外にも、まあ株式物販ですとか、まあいろいろ怪しいものもいろいろやりましたけど、あとはまあ、今で言うとまあ民泊とかですかね。
ああ、ほうほうほうほうほう。
いうのが、をこうやりながら、いろんなものをやって、まあ、失敗とか成功を繰り返しながら、
なるほど、
まあ、やってきて、で、最終的にやっぱり不動産とか、を中心に、やったりとか、はい、まあ、その不動産をの一個の軸から、その後それを、まあ、教えたりですとか、
うん、
それをコンサルティングしたりですとか、
うん、
まあ、そこから建築をサポートしたりですとか、
はい、
まあ、一個の軸から大きくしていって、っていう形で他の副業を作っていって、
なるほど、
それをやっていくっていうような感じで今までやってきましたかね、うんうんうん、はい。
このポッドキャストを聞いていただいている方っていうのは、 副業に対して興味がある方が多いんですが、竹越さんが、まあ、その時代にですね、副業である程度のその実績を残せたのって何が良かったと振り返ると思いますか？
ああ、やりきるっていうか、
なるほど。
本業が嫌ではないんですけど、
はいはいはいはい、
このまま本業にずっといたくないなみたいな、
うんうんうん、
一生っていうんですね、うんうん、
はいはいはいはい。
で、それでそのまあやっぱりそのまあ痛くないっていうか、誰かを批判したいわけじゃなくて、なんかそれで自分の自由な時間を作るにはって考えると、
うんうんうん、
まあ収入なり他の柱を作っていかないと、まあ道が開けないなっていうのが、はい、まあ一つ。
あ、もともとそれがあってってことですね。
ありましたね。
で、なんか会社以外の副業っていうのも手をつけた方がいいんじゃないかと思われたと。
そうですね。
その当時副業をやられてた方って少ないですよね。
はい、ああ、少ないと思いますね。本屋にも副業の本はなくて。
なるほど、なるほど。
株式投資、不動産投資。不動産投資って言っても、なんか、専業大家さんみたいな。
はいはいはいはい。そういう
本しかなくて。
なるほどなるほど。
なんか、副業なんて頭大丈夫かぐらいの。
いや、そうでしたね。
だと思いますね。はい。
小林さんは、金持ち父さん、うん、貧乏父さんっていう、なんかその、出会いがあったわけじゃないですか。うん、
はい。
あの書籍を見て、
まさに。
何かやろうかなって思ったという話をこのポッドキャストでもされてますけど、
うん、
それで言うと竹越さんはそれに気づいたのってなんとなくなんです？
いや、私はもう本業を、まあ、別に辞めたいっていうか、本業以外の道もいろいろやって収入増やしたいなとか、まあお金持ちになりたいなって思って、
はいはい、
時に、まあそういう意味では、ロバート・キアスキは21歳の時に読んでまして。
なるほど、なるほど。はい。
で、それ以外ももうお金の本はもう無限に読んでですね。
あ、なるほど。はい。
で、これどうやってしたらお金持ちになれるのかなとか、まあ自由手に入るのかなって常々考えてた時に、あれこれサラリーマンの給料だけだと、うん、全然言ってもまあ1000万、1500万。みたいな。
はいはいはいはいはい。
これ東京で暮らしていくと、子供いて家やって車あったらもうないな、みたいな。残らないな、みたいな。これどうやってお金持ちになるんだろうっていうのをずっと考えていったら副業にたどり着いたみたいな感じですかね。
なるほど。
もう、太鼓さんと勤めた通信会社はもう超大手ですから、
はい。
平均年収高いわけですけど、
うん、
そう。で、それでも不安があったというか、他に収入作らなきゃダメだって20代でも気づいたっていう感じだったんですかね。
そうですね。社長が、日本で一番給料高くするって、その時も宣言してたんで、
ま
あ
実際、
ほぼ日本一ぐらい高いんですよ。
確かに。
平均でいくと。で、うん、なんだけど、それでも足りねえな、みたいな。
なるほど。
他の会社より良くて、ストックオプションとかもあったんですけど。
ああ。
それでも少ないな、みたいな感じだったんで、ここだけにいると未来がちょっと弱いな、みたいな。
はいはいはい。
同僚の人はでもそこまで気づいてなかったっすよね、多分。20代の周りのみんなは。
そうですね。大丈夫です。今も気づいてない。
大丈夫ですなのかわからないけど。
気づいてないっていうか、まあでもまあなんかそういう選択肢考えないですよね。別に会社としては、だから、そういう意味では、日本でも給料トップ水準ですし、考え、まあ誰が聞いても知ってる会社だし、
はい、はいはいはい。
まあ、すごいですねとか、素晴らしいですねって言われるから、あんまりそういう考えにはなりにくいのかなと。
なるほど。その竹越さんの元同僚はという話ですよね。
そうですね。
はいはいはい。まあ大きい会社にいれば、やっぱ、よれば体重の影ですから、そういう考えの方も多いかと思うんですけど、ただ竹越さんと小林さんがこの副業アカデミーを始めて、もう10年ぐらいになるということなんですが、
うん、
結構情勢は変わってきた感じはしませんか？
この副業、うん、世の中における副業の立ち位置みたいなね。
うん、はい、はいはい。
これ、太鼓さんどう感じてますか？
うん。
いや、私は、 多少やっぱりね、副業 OK の会社は増えてきてるんですけど、
はいはいはい、はい。
それでも少ないなーみたいな印象と、うん、まあ、いろんな企業さんと話すんですけど、そういう導入はしてるんですよ、副業 OK って。
はいはいはいはい。
言うけど、全然総務人事も含めて推奨してないなーみたいな会社さんが、多くて、
はいはいはいはい、
やっぱりその、まあ、いろんな残業の問題、二重労働の問題、いろんなこともあって、うん、まあ、その、会社として人事としては押しにくいな、みたいな、法律面とか、いろんな問題が起きるんでね、サラリーマン問題起こしたくないんで、はいはいはい、そうすると、その、組織としては、あんまり、変な副業とか、やらせたくないなとか。
はいはいはい。
まあ、リスク管理が増えるなっていう思いもものすごく、あるんだなっていうのも、わかりますし。
なるほど、なるほど。
私が予測してた10年後よりかなり進んでないな、みたいな雰囲気。
ああ、はははは。
これはね、よく喋るんですよね。私大越が、創業するときに、
うん。
まあ、10年後ぐらいには、もう副業のビッグウェーブが、当たり前に来てて、
はい、
全員副業やったのが当たり前みたいな時代来てるっしょって、創業当初は思ってたんですよね。
うん、
だけど、今、太鼓さん言ってくれた通り、思ったよりは、その、浸透しきってないっていうジレンマは正直まだありますよね。
なるほど。
企業の副業解禁も、なんと表面上はね、副業解禁って言ってるんだけど、
はい、
太鼓さん言った通り。実際人事とかは、ちょっとこう、めんどくさがってるというか、めんどくさいから、責任も負いたくないから、なるべくやんないでも欲しいぐらいのルールになってる、申請制、
うん。申請も難しかったり、なんか、逆に言うと、同じ同業はやっちゃダメとかになるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、自分の今の持ってるスキルは使えないじゃないですか。
うん、新しく身につけないといけないですね。
そうなんですよ。そうすると、チャレンジが、今のサラリーマンのキャリアを使えないチャレンジなんで。
なるほど。
結構難しい会社も多いんじゃないか。まあ両方ありますけどね。そのスキル使って他でやってもいいよっていうところもありますけど、大体結構同業ダメなところが多いかな。
はい。
情報が漏れるんで。
なるほど、なるほど。
情報漏洩とかコンプラの観点からってなると、みたいなのがあって。
はいはいはい、はい。
逆に言うと、資産運用とかの方がめちゃくちゃ、はい、ワードとしては伸びたのかな、みたいな。
まあ確かに。そうか、その10年前にお二人で話してた時はもっと大きくなってるだろうと、
うん、
ただやっぱ物事が変わっていく時って0が1に変わる時とその1が100に変わる時っていう時になんか大きな壁があると思うんですけど、そういう意味で言うと0が1に変わったその01は来たけど、
うんうん、
まだ1のままで止まってる感じっていうことですよね。
そうですね。逆に言うと、やっぱり皆さんお忙しいっていうのもあるし。
はいはいはいはい。
まあなんか、エンタメもいろいろ広がったりとか、
うん、
気軽に見れるものも広がったりして、その、はい、なんか選択肢は増えたんですけど、
うん、
まあそれ以外のジャンルも大きくなってるんで、
なるほど。
意外に副業市場は、まあ、そんなに増えてないかな、みたいな、印象はありますね、
うん。
増えてないわけではないんですけどね。
はいはいはいはい。
うんうん
うん、ただ、竹越さんがおっしゃってたように、まあ、やりきるっていうのが、副業を成功させるコツだと思うので、
はい。
副業をうまく回そうとすると、もう最後までやらないといけないと。なったらですよね、その今、その、ライバルが少ないという状況なのであれば、うん、チャンスは大きいと考えていいんですかね。
ああ、まあなんか誰かと比較するわけじゃないんですけど、はい、うちの副業講座も小林と一生懸命作ってまして、その必ず再現性が高い先生に再現性の高いものでなるべくわかりやすく作ってるんで、はい、それには自信があるんですけど、
うんうんうん、
まあなかなかこれをやりきる時間とか、
はい、
まあ決断とか、うん、その、まあ、その受講生がそれをやりきるっていうのは、
はい、
まあ、本業もある中では、かなりその時間を取られるというか、
うん、
まあ、気持ちとしてはですね、うん、本業と一緒な気持ちぐらいでやったら必ず成功するんですけど、
なるほど、なるほど。
なんか心のどっかで、あ、まあ、これ副業じゃんみたいな気持ちでやっちゃうと、あれなので、まあ、そこをちゃんと持って、本業ぐらいの気持ちでやると必ず全部うまくいくと思うんですけど、どうしてもそういうところもあるんじゃないかな、みたいな。
うん、
感じは思いますね。
副業っていう単語に、なんか片手間感がまだ残ってて、これが確かにね、難しいところなんですよね。サイドでこそこそ静かにやる手軽なものみたいに思うと、軽くやっちゃうから結果が出ないんですよね。はいはいはい、で、今、豊子さんが言ってくれた通り、本業と同じようなんですよ、モチベーションで。でも、1日1時間ぐらいですよね。別に本業みたいに8時間やるってわけじゃなくて。
そうですね。
1日と1時間で、本業みたいな気持ちで、スケジュール管理して、そう、集中力で、やりきるっていうのをやれば、今の副業アカデミーの講座で、学んで実践してもらえば、もうほぼほぼ結果は出る。それはもう自信があるんですよ、我々も。
はいはい。
で、あとは、その、時代の変化に、ちょっと、合わせて、別の手段も用意してるっていうのは、実際のところありますよね。
うん、だから副業の副っていう感じが、週副の副ではなくて、複数単数の副っていうイメージで、同じバリューで考えていただいて、同じぐらいの作業量をしていただければうまくいくのになっていうのが、田口さんの思いなんですね。
そうですね。ただ、複数の業だと、みんなよりしんどいっていうか、二重で働かなきゃいけないと思って、これはこれでやらないんですよ。
なるほど。
大変に感じるんで。だから結構、鶏卵の話なんですけど、
はいはいはい。
副業の方が入りやすいんだけど、入りやすい入り口が広いがゆえに、
はい、
ちゃんとやらないっていう、謎の状況が、まあ、これは全体ですよ。やってる人もめちゃくちゃうまくいくのし、
はいはいはいはい。
そこで入ってきて、ちょっとなんとか、時間がな、家族がなとか、なんかを理由にすると、まあ、すぐ挫折する人もいるから、
はい。
なんかそれはもったいないなと思うんで、やるならそういう覚悟でやられると、まあ、必ずうまくいくなと思います、ね。
なるほど、なるほど。
はい。
去年、2025年からですね、やっぱり頑張れない方向けにも、お任せ副業というのをスタートさせていってると思うんですけど、これについて教えていただいていいです？
はいはい、そうですね。なんかお任せ副業をちょっと入れた経緯としては、小林もともよく話すんですけど、はいはいはい、まあ頑張れないというか、まあやっぱり皆さんお忙しい中で、
はい、
副業をやっていただくんですけど、どうしても100人いるとですね、なんか30人ぐらい話聞いてくれると、講座に入ってくれたりするんですよ。
はい。
で、30人中10人が大体真剣にやるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。大体これ何の教育とか何をやってても結構法則的には同じぐらいに落ち着く。で、10人中、まあ、2、3人、5人ぐらいは大成功するみたいな。
はいはいはい、はい。
本業抜くぐらい行ったりするんですよ。
なるほど。
はい。で、なんですけど、これ割合ってすると7割は離脱してるみたいな。はい、
確かに。
勉強もしてくれないと。
うん。
で、全体で行くと成功する人が、まあ、10% 切っちゃうみたいな感じになっちゃうんで、これはもったいない。っていうところで、まずは、なんか副業ってこんなもんなんだなとか、あ、こういうふうに収入得られるものなんだなって理解してもらうために、一回我々がやるのを見ててくださいみたいな。はい、そういう気持ちで、まあ、お任せ副業っていうのをちょっと導入してまして。
はいはいはい。
ただ、それだけじゃもったいないんで、まあ、一緒に、まあ、学びながら、お任せ副業も、やりましょうみたいな。
うん、
まあ、お任せ副業の中になるべく学びを入れるようにしてまして。
はいはいはいはい。はい、
教育もやりながら、勉強もしてもらいながら、なんだけど、実際最初は、こちらが、まあ、そこをサポートして副業を収入に変えるっていうのをお手伝いしてるサービスっていう感じです。
うん。
それを、まあ、ちょっと考え出して、今、この1年頑張ってきてるみたいな感じですかね。
はいはいはいはい。これは受けていただいた方っていうのは、もちろん配当的なお金も残ると思いますが、スキルというよりは、気持ちを整える感じなんですか？
あ、でも、ホテルだったらホテルの、はい、ですとか、民泊とかの、運用す、こちらはするんですけど、その時の開業の、やり方とか、民泊のやり方とか、そういうこともお伝えするので、うん、まあ、その時の心構えと、やり方、手段も全てお伝えしていくという。あと、こっちの実況中継じゃないですけど、はいはいはいはい、レポートを通して、こういうとこうまくいってます、
うん、
こういうとこ失敗してますという、これを改善してますっていうのも、見せながら学んでいただくと いうような
形でやってますね。なるほど、はい、じゃあお任せ副業なんですけど、モチベーション高く勉強すればその学びは多いってことですよね。
そうですね、はい、ただ全員学んで、まあ、ある意味ね、学んでくれなくても、まあ、はい、収入はある程度しっかり確保できるっていうことも、まあ、そういう、まあ、お忙しい方もいるんで、うん、まあ、両方に、まあ、リーチできるようにして、なっていくことで、いろんな方にうちの会社のことも知っていただけるかなっていう意図もあって、はいはいはい、まあ、始めさせていただいてますね。そういうサービスも。はい。はい、
これに関しては2026年にすごく力を入れると小林さんもおっしゃってましたけど、
うん、そうなんです。はい。学びと成功体験に伴走するっていうのが、僕らの、まあ、ミッションというか理念なんですけど、
うんうんうん、
お客さんが学んでくれて実践して稼ぐっていうのが、副業アカデミーのスクールのモデルなんで、ここも変わらず強化はしているんですよ。はい、なんで、うんうんうん、自分でやれる方は、もう低予算で学んで実践して、物販で稼ぐ、株で資産増やす、アパートになる、みたいなことができるわけですよ。これはもう変わらず。はい、引き続きやれば、うん、やっていただくのはもう理想形なんですけど、まあ今、太鼓さん話してくれた通り、時間がないとか、
はい。
まず自分の自信がないとか、
うん。
自分にそのまだ努力して、こう、小さな成功体験得たことないっていう人がいるので、
はい。
その時は先に成功体験をこっちが作りますっていう考え方なんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、成功体験を作った後に学びがついてくるっていうことで、
はいはいはい。
結局学びと成功体験に伴走するのは変わらないんですけど、
うん。
先にその、副業なり、副業といっても、その資産運用も我々としては副業に入っちゃうんですよね。
はいはいはい、
はい。はい。投資とか資産運用も副業と思ってやってるので、そこも含めてお任せ副業になってますという仕組みを私と太鼓師で作って、
はい。
これも今多くの方に選んでいただいているっていうような、そんな感じです
ね。竹越さんに、ポッドキャストに来ていただきましたから、次回からですね、そのお任せ副業について一つずつ、うん、お話をしていただきたいと思いますが、キーワードはですね、焼肉屋とホテルとドバイです。
癖が強い。
この3つが2026年の大きなキーワードになりますから、
はい、
次回以降、また次回以降お話しいただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
竹越優と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。